Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
今日はどんな自分に出会いましたか？喜んだ自分、怒った自分、悲しんだ自分、楽しんだ自分、嫌な自分も好きな自分も、そのどれもがあなたを知る大切な体験。その体験を一緒に味わっている存在が、いつもあなたの真ん中にいる喜びの存在、喜びと。さあ、今から喜びとに会いに行こう。
ここは喜びとのいるあなたの喜びに帰る場所、喜びとワンダーランド。あなたの無限の可能性がつながり広がり結ばれるラジオ番組、それが
愛と
和音の
ジョイフルステーション。
皆さんこんばんは。
ようこそ
喜びとワンダーランドへ。
はい、9月もね終わりになりまして、今日秋分の日ですよ ね
祝日、
はい、ね、皆さんどんな感じでこの夏場から今日までね来られましたかね。
季節は移ろいでおります。
本当にあっという間にね、また冬至が来そうですけどね。
冬が来
そう、そう、そう、
あっという間に来る、
あっという間に来そうだなと思うんですけどね。はい、まあ、この時期いい時期でね、私とっても好きな季節なんですけど、はい、美味しいですし、なんかいろんなものがなんか綺麗ですよね。なんていうか、ね、夏も夏で好きですけど、うん、美味しい季節ですよね。
はい、
はい、今日も30分ね、まあ、読書の秋とも言われますので
読書の秋、
はい、あなたはあなたが使っている言葉でできている、
はい、
ね、皆さんの中でどんな風に響いているのかなと、ね、思いますけどもね。
そうやね、どんな風に響いてるんだろう ね、
先週のあのがむしゃらっていうのはね、
うん、
なんかどうでしょう ね、
どうでしょうね。
人生の中でがむしゃら時間どこかありましたかね。
がむしゃら時間 ね、
そうそう、まあ、そういうのもちょっと振り返りながら、
自分を
ね、
ご自身を振り返りながら、
うんうん、はい、今日後半ね、
今日はなんと第8章入ってきますよ、
ね、第8章ですよ。皆さんもうびっくり、ね、ちょっとずつちょっとずつやってると、
ちょっとずつちょっとずつ
一冊本
ラジオワークは進んでます、
してしまうというね、
うんうん、
そして人生がなんだか変わっていってるっていうね、
うんうん、
ことになってたらいいなと思います
。知らん間に何か変われたなって思うのが一番ね、
うんうんうん、そう、自動的にね、
え、
いや、それが一番いいですよね、
う
ん、
そのヒントがいっぱい入ってると思うような気がする。
うん、まあ、とりあえずやってみるっていうのはいいですよね。
そこ大事、
一回ね、うん、はい、
はい、
ということで、
はい、
今日は後半よろしくお願いいたしま す。今日もご機嫌、愛とワオンのジョイフルステーション、パーソナリティは宇宙語ナビゲーター愛と
ポテンシャルプロデューサーワオンがお送りいたします。
FM ギグ、今日もご機嫌、愛と和音のジョイフルステーション。
前回までお届けした第7章のがむしゃらになるっていうのは、
はい、
あの捉え方によったらいろいろ捉えられるやんじゃないですか。
そうですね、
うん、だからそこは要注意かもしれんよね。
要注意
ね、
確かに別に必死に何かをやれって言ってるわけではないですよね。でそうじゃないとうまくいかないわけでもないですよね。
からそのがむしゃらになる原動力って自分の中にしかないやんか、
はい、
だから例えば何かをやりたいってなった時に、うん、周りから第三者から圧力をかけられてそれによって動くがむしゃらさではないじゃない。
そうね、
それは無理をしてるっていうことになるやん、
はいはい、あのドリームキラーっていうやつ絶対出てくるよね。あの特にがむしゃらでやろうとすればするほど出てきがちな登場人物、
うん、
やりだしたら、うん、なんかこう周りから叩かれたりとか、
うん
ね、あのよく反対をすごい大事な人から言われたりとかね、
うん、
もうあるあるですけれどもね、
うん、
もうそういうのに今合ってるっていう方はですね、うん、ぜひ、うん、あの本来の目的に
今度原点に戻れと
よしと思っていただけるといいんじゃないかと思いますけどね。
だから何か自分が取り組みたいなと思ったことに対してね、
はい、
例えばさっき愛ちゃんがおっしゃったように家族に反対されましたからとか、
うん、
絶対よくあるじゃないですか。
そうね、
うん、でも家族に反対されたからこそ結果を出せば、うん、その反対は覆せるやん。だからそれが理由に、ね、やっていく理由になるやん、
うん、
だけど皆さんそこでやらない理由に転化してしまう、
うん、
それでもったいなくない。自分が本当にやりたいと思っていることだったら、
ね、そうやりたいと思ってるんだったらね。
そうそうそう、
でも多分やりたいと思ってるのとやりたくやれるかなっていうその自信の部分とのこの両方見てるときって一番言われるんですよね。
一番言われる。だからまあ要は あなたはそれでもやりますかっていうお試しでもあるよね。
そうそうそうそう、ね、もうお試しいっぱい来るよね。
いっぱい来る、
うん、そうやろうと思えば思うほど来る
来る来る、うん、そやね。だから、うん、だから全てやる理由になっていく。だから反対されたとしても
そう、あのそれはこう、うん、やれると思っている時とかこうポジティブに捉えている時ですよね、うん、やりたいって思っている時っていうのはそれがパワーになりますよね。
パワーになります。
あのそこを例えば覆すとか、うんね、それでも やっていく方にあのみんなに見せるんだっていうことでやっていける時と、
うん、
なんかそれがすごく足を引っ張って、
うん、
自分のこう自信とか勇気をこうなんですかねやめてしまうような、ね
うん、
あのそちらになってしまうこともありますよね。そう、
だからいずれにしてもやらない理由やる理由どっちにもあるよね。反対されたとしても、
うん、そうですよね。でその時にどっちにするかが本人次第っていうことやから、う
ん
う
ん、本人次第よ。だから反対されてるからってできませんではなくて、あじゃあやりたくないのになるやん最終
そうそう結局ね言い訳してるの自分が一番知ってるからね、
うん、
やれない理由
そういうことよ。皆さん気づいてる、うん、
ね、
うん、
そうもう、うん、それでっていうのをねあの深めていくと本当にね、
うん、
出てきますよ、
ね、出てきますよね、うん、結局自分やん
それでっていうね
でって
そうそうでそれでそう最後やる理由しかなくなってくるっていうね、
うんだから本当にご自身がやりたいと思えたら、
うん、
そこにたどり着くよね。
そうですね、
きっと、
うんうんうんうん、そう、そしてまあやりたいことって、うん、何でしょう本当はみんなやってるんですよね、
うん
うん、
そやな。
そう、そんな頭で考えなくても、
うん、考えなくてもやりたくなるからね。
そう、
ただそのチャレンジするときってやっぱり何回も言うけど勇気いる。
それは躊躇しますよね、
うん、勇気いるいる。
うんうん、そこは思いますよね、
うん、なんか愛ちゃん的にそこの攻略法ってある？
ねえ私も躊躇結構する人なんで思いますけど、
うん、
何のためにやるんかっていうそもそもに
何のためにって大事
よくありますね。なんかあの見失う時ってそういうタイミングかなって。でまた新しいその、うんステージになっていくときってこうそういう迷いが生じるとかあと何かこうトラブルじゃないですけどなんか新しい事象でさっきの不確実性のようなものとか不快感を味わうことってあると思うんですね、
うん、障害やね障壁ね。
そうそう障壁
ビショップさんが書かれて
た。そうそうだからそれって行動し続けてるからこそ問題が出たりとかいろんなことが出てるんだって思って迎えるっていうのでは一つそう思ってるところで、
うん、
あなんかまた違うステージに来たなって思ってます、
ね、そういうことそういうことね。
そう、
うんうん、
そう
だからパターンとしてそのパターンをあまた来たなと思えたらもうこっちのもんやんか。
そうですよね、うん、だその辺はもうゲームって思うか
ゲーム
なんかより楽しんでどうやるかっていうところをね、うん、思えたらいいなと思いますけど、
うん
なかなかねこの楽しんでっていうのがね渦中にいるときに、
うんうんうん、
こう採用できない自分がいたりするんですよね。
うーん、うん、
その障壁が来た時に、
そう障壁が来た時に楽しんでやってる場合はいいんですけど、障壁来すぎる時あるでしょ、なんかこう
来すぎる時、怒涛のように
何だろう、
あっちもこっちもって、
そう
怖いな、
どうするかなっていう、そのこと自体どうするかなって思うことになった時にね、なんかどうなんて言うんでしょうね、まあ、いろいろこう自分で感じますよね、あそもそもなんでやってるのかなって、でこれからなんで私はなぜやるのかなっていうことを、まあ、見つける、
そうやね、そこに向き合う時でもあるよね、
そうでそれを確認してさらにやる時で拡大する時なんですよね、
そうです、
はい、もっと明確にして動く方が動きやすいよっていうお知らせが来てたりするので、あとはなんかそうですね、なので、まあ、そういうものが来てる時っていうのはあのチャンスなんだろうなと思いますね、
そうよ、皆さん愛ちゃんがおっしゃる通り、
ね、ただ宿泊してますよ
しますよ、ね、しますよ
しますそして新しいことはとても怖がりなので、はい、すごく勇気がいりますよ、
みんな一緒、
いや本当に、ただね自転車乗れるようになって皆さんももう多分すごく久しく自転車ね皆さん、乗り慣れてないとかないと思うんですけど、車とかもね、でも最初怖かったはずなんですよ、
そりゃそうですよ、
ね、今じゃ
乗る前だな、
ね、何かしながらでも大丈夫なはずなんですよね、
はい、
そうだから本当にそこだけなんだろうなって、そしてその世界だけじゃないっていうことですね、
です
他にいっぱいたくさん世界を見つけておくメリットは、他でも生きていけるっていうことです、
生きていける、
だからそこを見つけていくこともそのがむしゃらさでなんか没頭できることとか夢中になれるものが多い人ほど、多分その落ち込みだったりとか手探りになった時にすごく自分を軌道修正しやすい、
回避ね、
そうね、全員があの別にうまくいっている人はそういう難関がないわけじゃなくて、
ないわけじゃない、あるある、
多いですよね、あるあるある、そういう人たちの方が、あの本当に観覧深刻だと思うんですけど、そういった時にもあのそのアイデアを持ってるっていうんですかね、
その受け止め方がちゃうんじゃない、
そう、
それが起こった時
に、
そうやわ
ね、なんかそこの部分がすごくあるのかなと思うのでね、はい、
参考にしてみてください皆さん、
ぜひ、
はい、はい、それでは本日は第8章に入っていきましょうかね、
はい、よろしくお願いします、
お願いします。あなたはあなたが使っている言葉でできている、ゲイリー・ジョン・ビショップ第8章、私は何も期待せず全てを受け入れる。まずこの章の冒頭の言葉、私は何も期待せず全てを受け入れるだけを見て早とちりしないでほしいのです。この後を読めば本当に大切なことが書いてありますよ。こんな時あなたならどうする？想像してみてほしいのです。あなたはずっと前から自分の会社を立ち上げることを考えていました。自分が社長になり、自分で自分のスケジュールを管理して、これが人生の大きな成果だと誇りに思える商品を作りたいと夢見ていきたい。そして懸命な努力と強い意志、確かな計画性に支えられて予定通りの人生を送って、ついに夢を現実にした。事業のアイデアはちゃんと温めてあるし、クールなロゴ作りやブランディングを依頼する会社も決まりました。あとは始めるだけです。いよいよ楽しい日々がやってくるぞ。商売を始めるには店舗が必要です。だから最初の仕事として、あなたは次の週街中を車で回って絶好の場所を探して不動産業者と交渉する。簡単ではなかったが、いい場所がかなりの値段で決まる。候補はもう一箇所あったが予算が追いつかなかった。やるべきことは他にもあります。損害保険に営業許可証、税務、まだ1ドルも稼いでいないのか、複雑な法人税の処理を任せる会計士を雇わなくちゃならない。続いて次の仕事です。お店には家具と備品がいる。だからお得な商品を探して回る。また一つチェックリストの項目が埋まりました。当たり前ですが、店で働く店員も必要ですね。だから何人か雇う。すべては順調だったのですが、 落とし穴が。オリジナル商品の販売に必要だった各種契約が決裂してしまって、別の契約先を見つけなくてはいけなくなってしまう。がっくりと気分が落ち込んで呼吸も浅くなっていくが、あなたは慌てて別の卸売業者や輸入業者、製造業者を探しながら見積もりを依頼する。唯一の問題は見積もりが予算をはるかに上回っていることでした。どうしようもない。あなたは休みなく働いて業者を探しますが、一向に成果はない。このままでは全てがおじゃんだ。企業に時間とリソースを随分注いできたのに、今道は巨大な岩で塞がれている。あなたはそうした障害を想定しておきべきだったと気づき始めるのです。思い通りにいかないのがビジネスです。疑念とためらいが頭の中を流れて現実に激しく打ちつける。ここまでが順調すぎたんだ、こういうこともあると予測しておくべきだったなと。そうした気持ちがどんどん大きくのしかかってくる。ビジネスを始めるためにあなたは前の仕事を犠牲にしました。だけど本当にそれだけの価値があることだったのでしょうか。請求書の山に埋もれるだけの毎日じゃないかってね。それからあなたはビジネスのことを今までよりも本気で考えるのです。ずっと本気で。そして昼も夜も息つく暇もないほど働くのです。自分の時間は減っていって、思考も時間もお金も全ては事業に振り向けられる。どうして自分の店を持ちたいなんて思ったんだろう。夢見ていたのはこんな日々じゃない。これは何かの間違いじゃないだろうか。気持ちがどんどん暗くなって、恐ろしい可能性がちらつく。努力がすべて水の泡と化して、昔の上司のもとへ戻って、また働かせてくださいと言わなくてはならない可能性が。まあまあ落ち着いて。感情が先走ってしまった時は一歩下がってみるといい。期待がパワーを失わせる。叫びたくなったのは一体なぜか。簡単です。あなたを含めた人間はみんな何かを期待するから暗い気分になるのです。日々の意識的な予測の話ではありません。思った通りとか予想していたさとかいった自覚的な言葉のことではないのです。もっと意識の海の底の方、しっかり目を向けないと見通せない場所で起こっている現象の話です。あなたというブロードウェイミュージカルの舞台袖で、あるいは舞台下で繰り広げられている残念でいやらしくて密かな期待、それがある時どこからともなく現れて、あなたの目を塞いで息を詰まらせる。人生の一大プロジェクトに取り組むときは、誰だって知識に基づいて準備を進めます。実体験や本の情報や聞いた話や想像を使って必要なものを集めるのです。予想図を思い描いていくのです。リサーチをしてアドバイスを求めて、たくさん情報を収集する。そうしたものを組み合わせて見通しを立てるのです。そうした頭の中のイメージが作業や計画立案のひな型になっていきます。ところが実はそれと同時に隠れた期待も組み上がっている。それは最高のアイデアの泉にできたひび割れや裂け目で、アイデアを軌道に乗る前からダメにしかねないものなのです。先ほどのビジネスの例なら、契約を失うことは想定外でした。そして契約を失ったこと以上に期待通りにいかなかったことに心が折れた。自分が隠れた期待を抱いているかどうかは、失望や恨み、後悔、圧迫感、怒り、無力感を味わうかどうかでわかります。気持ちが萎えたり、大胆さや冷静さをなくしたりすることがあるなら、それは隠れた期待を持っているという意味なのです。 自分が自分ではいられない場面をよく振り返ると、現実とあなたのシナリオとの間にズレがあるのがわかります。結婚にうんざりしているなら、こうなるはずという当初の期待と現実との間にギャップがあるからなのです。貯蓄でもダイエットでも新しい仕事でも何にでも言えます。無力感の大きさは隠れた期待と現実とのギャップをそのまま表しています。ギャップが大きいほど落胆の度合いも大きくなります。前にどこかで読んだのですが、結婚にうんざりする根本的な原因は期待外れだったという思いにあるそうです。だがこれはもっと大きな話だと思います。つまり問題は期待そのものにあるということ。あなたがいつもうんざりしながら日々を過ごしているのは、心の奥底にある無意識の期待が人生に暗い影を落としているからなのです。期待を現実にしようという努力が実を結ばずに、がっかりすることが凄まじいストレスになっています。それだけではありません。隠れた期待は現実の生活にも影響を及ぼします。隠れた期待は蜃気楼や雲のように、自分が持つ裏真のパワーを見えなくして、はっきりした行動を取る力を失わせてしまう。その結果、状況を積極的に動かそうとするより、想定に合わせた行動を取るようになります。この誘導のせいで、前向きな人生を送って目標を達成するためのパワーがなくなっていき、無気力で、無意味で、無駄な毎日を歩むようになるのです。期待を手放せ。このように生きるのがつらい何よりの原因は期待にあるのです。思い通りにいかないビジネスプランだけではなくて、恋人との別れや仕事への不満、ダイエットの失敗もその根本には期待があるのです。あなたはこれまで何回こう言ってきたでしょうか。こんなはずじゃなかったのに、とね。最近、誰かに怒りを覚えたことはないでしょうか。その場面をよく振り返ると、怒りが期待の産物だとわかります。現実とこうあるべきという思い込みの差です。あなたはその人に対して自分に賛成してくれる、本当のことを言ってくれる、約束を守ってくれるという暗黙の期待を持っているのです。期待。それが満たされないと、なんだよ、という気持ちになっていく。それはいいけど、一体どうやって自分の隠れた期待を見つけ出せばいいのさ。簡単です。人生のうまくいっていない部分をピックアップすればいい。紙とペンを使って、どうなるはずだと思っていたかを書き出してみましょう。どんなプランを持っていたかを明らかにしていきましょう。予定ではどうだったか。多分あなたは未来を思い描いて、こうなってほしいという希望を抱いたはずです。それをできるだけ詳しく書き出していきましょう。それができたら、今度は別の紙に実際にどうなったかを書いていく。こちらも最悪の一言で済ませるのではなくて、嫌になるくらい詳しく書いていきましょう。なぜそうなったか、今どんな状況か、期待通りにいかなかったことをどうあなたは思っているのか。そしてね、両方を見比べてみましょう。痛みや苦しみ、落胆は理想と現実のギャップが大きいほど強くなるのです。そこにあなたの隠れた期待がある。いつの間にか抱いていた期待をここで残らず洗い出してしまいましょう。そして次はギャップに対するネガティブな感情が現実にどんな影響を与えたかを考えるのです。それによって事態は好転したでしょうか。問題は解決したでしょうか。まさか。いいことなんて一つもなかった。状況は悪くなる一方だった。問題が人生をおかしくするのではないのです。隠れた期待がおかしくするのです。期待は百害あって一理なしです。あなたを苦しめているのは、実は状況そのものではなくて、期待の方なのです。何がいけないって、期待が問題を実際よりも大きく見せて、問題に対して効果的に、 力強く取り組むパワーを奪い取ることです。私は何も斬新なことは言っていませんよ。期待を手放すという考え方はずっと昔からありますよね。しかし私たち西欧の文化では実践している人はほとんどいません。そこで提案です。期待を切り捨ててみましょう。期待を手放すのです。今すぐに。不必要で非生産的な期待にしがみついて泥沼にはまるよりも、人生は予測がつかないという事実を受け入れて、実際の状況と向き合う方がずっとパワフルです。世界は絶えず変化しています。誕生と死、成長と破壊、栄光と転落、夏と冬、何も変わっていないように見えても、同じ日は一日としてないのです。人間の心は先を予測してプランを立てるのが大好きです。けれども本当に予測するなんて不可能です。期待は精神状態に悪影響を与えるだけでなくて、その人が本領を発揮する邪魔になるだけです。予測を繰り返すよりも、目の前の物事をそのまま受け入れて一瞬一瞬を生きて、問題が出てきたら解決する方がずっと成果があります。プランを立てるのが良くないとは言いません。プランに 100% そうとするのは、もう船から転落してオールも船もどこにもないのに、まだ漕ごうとしているのと似ているのです。こうあるべきというプランやイメージはもう崩れているのに、必死で現実とのギャップを埋めようとしているのです。こういうことは生きていれば何回かあります。そんな時はゲームのルールが変わったことに気づいて、道を転換して現実と向き合うことが必要です。目を覚ましましょう。あなたはもう水に落ちているのです。だからオールを漕ごうとするのはもうやめてみませんか。
FM ギグ、今日もご機嫌。愛と和音のジョイフルステーション。
第8章、私は何も期待せず全てを受け入れる、
はい、
お送りいたしました。
ありがとうございました、まあ、深い内容でしたね。
手放せと。
お期待はね、本当にバシャールもね、
バシャールもね、
期待のことを言ってましたけど、ね、
よく言う。バシャール
も、ね、よく言います。はい、うん、やっぱ本当にそれってね、まあ、100がやって一理なしって言ってましたけどね、そこまで言い切るビショップさんと思いましたけど、はい、まあそうでしょうね。
ええ、
はい、ね、やっぱりこういう風になると思ってたのにっていう時の、そのそうじゃなかった時の
落胆ぶり、
落胆ぶりは半端がないですよね。
ね
え、あります。
そうそう、
ね、そう、だからその思い描くことはとても大事ですよね。そしてその、うんうんうん、まあ、そうじゃなかったってことは、うん、まあ、それが、そのやり方ではその方にはならないっていうことなので、
そう、
はい、ね、うん、なぜそうなったかっていう、まあ検証は必要なんでしょう ね、うん、
だから期待にしがみついてそれ執着になるやんか。
そうね
苦しいです、
うん、ね、ただそれが実際期待をすごくしている時と、
うん、
無意識にしてて知らなくてね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね、気づかずにね、
すごく落ち込むショッキングな状態になる時もありますよね。
あります。
あ、まさかそんな、
まさかですよ、人生に起こる
っていうね、あのまさかの坂ね、
ええ、
あれが来た時ってちょっとね、ちょっと自分でもびっくりな感じになりますよね、
う
ん、
そこはもう抵抗せずです。
なるほど、うん、
ね、
ね、
は
でもそういう時に落ち込んでしまうこともありますけどね、
え、
はい、それでもあのやっぱり手放すということ、
そうです、
ね、はい、ありがとうございます、
はい、
それではこの番組は宇宙語ナビゲーター愛と
ポテンシャルプロデューサーワオンがお送りいたしました。
来週もあなたの喜びとつながり、無限の可能性が広がる愛とワオンのジョイフルステーション、
お楽しみに。